お聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ
はい、始まりました、はいゴールデンボールクラッシュ100年に一人の被災中澤裕之です、イエーイ
ゴールデンボールクラッシュメンバーのブルージャスティス森律子です、
イエーイタイムスプリッターエッチョスイッタです、
イエーイ、はい、そして、音響にはカッチャンです、イエーイ、何がおかしいんだよ何がおかしいんだよ律子
俺2回もタイムスプリッターって言うと思わなかったんだけど
私もブルージャスティス2回言っちゃったじゃん
これはですね、毎回ね、プロレスの、選手のキャッチコピーを言うんですけれども、はい、これ打ち合わせしないんですよ、はい、なんで律子と一ノ瀬さんは僕が一体何言うんだろうなってすごい探ってるんですよね、うん、始まる前に、うん、そのね目線が面白くて、はい、はい、始まりました、
はい
ね、ラジカフェ、やっていきますよ、はい、今回千葉さんがですね、うん、お休みでございます、
はい、
はい、舞台の客演の稽古中です。
そう、
千葉さんあれだね、
何、
今年に入ってまだ来てないね
来てない、
ハワイに行ってるわけじゃない
さすがにもう帰ってきてるね、
もう帰ってきてる、
知らない間にもう一回ぐらい行ってるかもしれない
もう稽古ですよ、日々稽古ですよ千葉さんは、ね、はい、なんで千葉さんは今回もお休みでございます、
はい、
リスコ、
はい、
この間の劇団タイプ2さんの公演、はい、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
はい、ありがとうございました、
いや突っ込んできたね
まあそうだね、はい、まあだからその、うん、いつも劇団出るとツッコミが役割になるから、まあ、ツッコむのと、あとその設定の説明をするっていうのが毎回私の役割だから
台本にはそのツッコミの、うん、全部書かれてるの？
セリフ？
うん、
あ、書かれてる、
あ、書かれている
んだ、書かれてるけど、直してはいる、いろいろ言葉とかは、
あ、
ちょっと
自分の言い方とか言い回しでツッコミの仕方とか書いて
るんだ、それに関して何も文句は言われないっていうか、どんどん直してみたいな方だから、だから結構もっと男言葉なんだよ、実際台本は、でももうちょっと、まあ、ソフトにはしてるけど、
だってさ、その舞台の即興のモノマネやってさ、うちらが見た時はローラやってたよね、
ローラだったね、
他、何、あれって毎公演ローラだったの？
違う、その時、はい、主催の浜川さんが、はい、指定してくる、
勝手に何やったの、
石原さとみをやった、他はちょっと何やったか覚えてないんだけど、
でもなんか一ノ瀬さんとか石原さとみのモノマネうまいよね、
唇
何それ全然似てないしそうなんだっけ
いやでもね、今勢いは良かった
勢い良かった、本当
テンポ、勢いは素晴らしかった、
テンポ最高、テンポ最高だった
ね、全く似てなかった
よ
ね
一ノ瀬さんだったから今
そんなわけで、今回ね、森さんと石原さとみさんと、
はい
私、中澤とかっちゃんでお送りしたいと思います、
はい
はい、で今回のラジカフェなんですが、はい、ラジオドラマ、
はい、
今回私の作品になります、
そうですね、
はい、あとはトークコーナーと、中澤プロレス、
うんうん、
やっていきたいと思います、30分楽しんで聞いてください。
ゴールデンボールクラッシュプレゼンツレディカフェ、 Let's enjoy and let's have fun。
ゴールデンラジオ劇場すすり、声の出演荒貝、中澤裕之、中村マネージャー、森律子、顧客飯塚克美、ナレーションは一ノ瀬一太でお送りいたします。株式会社ジャパンエキスプレスカードの研修室、2ヶ月前に中途採用で入社した荒貝をマネージャーの中村がレクチャーしていた。飲食店の店長に自社のクレジットカードのポイントを利用した販売促進企画の提案を図る内容であった。
自社のカード会員様に発送する会員誌やウェブサイトの掲載費は無料なんですね。その代わりと申しますか、カード利用があった会員様に対してポイントを2倍お付けするので、ポイントの充当費用をいただきたいんです。
いくらなんですか？
売上に対して 5% になります。
5%？
5% ってクレジット手数料も別にかかるんでしょ。
要はですね、参加してる店舗様はブランディングの意味で参加してると申しますか、広告料と捉えてご加盟いただいております。
それなりにお支払いするメリットってあるんですか。
要はですね、無料のクレジットカードの会員室より富裕層と申しますか、そういうお客様にピンポイントでアプローチを図れると申しますか、要はですね、
何が言いたいの。
要はですね、
一旦止めます。
すいません、うまく切り返しできませんでした。
結果が伴わない理由が分かった。
何ですか。
要は要はって言いながら何も結論を伝えてないのよ。要はって意味分かってる。
要するにっていう意味です。
舐めてんの。
舐めてると申しますか。
要は端的に今から大切なことをお伝えしますと予告しておきながら、申しますかって言って結論付けてないから相手に話が伝わってないの。
もっとゆっくり話してもらってもいいですか。
この人大丈夫かなって思われるわよ。恋愛もそうじゃない。いざという時にはっきりしない男は嫌われるでしょ。
だから36にもなって結婚できないんですね。
そんなことはどうだっていい。
あ、すいません。
とにかく申しますかをやめよう。この間入ってきた新人に成績抜かれてるじゃない。もっと焦ってた方がいいわよ。
要はトランキーロってことですよね。
何？
新日本プロレスのロスインゴベルナルベスでハポンの。
もういい。ほんと焦らないと終わりよ。
すいません。
今日私が提案している高野屋グループについてきて。
え、150店舗の参加を検討してるとこですよね。
私の商談を見てるだけでいいから。
わかりました。お茶飲んでいいですか。
あ、成績もそうなんだけど、くれぐれも事務所にいる女子たちに嫌われないでね。
すでに嫌われたりしてます。加齢臭かな。
加齢臭ではないみたい。
そこがクリアなら大丈夫ですよ。
それ
14時30分高野屋グループにて、荒貝は先ほどお茶を飲みすぎたのと緊張のせいか、やたら汗をハンカチで拭っている。そのハンカチはいかにも100円ショップで購入した奇抜な色の花柄のハンドタオルであった。
4.5% ですか。
AWE さんはそこまで下げてくれたんですよ。ジャパンさんもここまで下げていただくと稟議を通しやすいんですが。
そうですか。
会員室や媒体のクオリティは御社の方が優れてることは重々理解したんですが、やはりうちの負担の部分でね、上司に稟議を上げづらいんですよ。
わかりました。再度上層部にパーセンテージを下げられるか掛け合ってみます。いつまでにお返事差し上げればよろしいでしょうか。
明日までにお返事いただけますか。
明日ですか。
無理ですかね。弊社も早く反則企画を取り入れたいんですよ。ご理解いただけますか。何か。
私、中村と同じ部署の荒貝と申します。
さっき名刺は渡したでしょ。
2枚もいらないよ。
大変失礼いたしました。
この後 AWE さんと打ち合わせが入ってますので失礼。
顧客が席を外そうとした時、荒貝が席を立ち、
要はですね、私たちは御社とお付き合いしたいと申し上げてるんです。
は？
御社の高級路線と弊社のサービスは誰が見てもマッチングしています。媒体のクオリティやアプローチする会員室は業界ナンバーワンです。自信があるから御社に提案してるんです。パーセンテージも重要なのは分かると申しますか、なんと申しますか、トランキーロと申しますか、もっとその部分を見て検討していただきたいんです。それでもダメなら諦めますね。え、中村さん、
パーセンテージの件は確認します。今荒貝がお伝えしたこともご検討の材料にしていただければと思います。
君。
僕ですか。
営業向いてないね。
と申しますと。
コーヒー飲んで落ち着いて言ってください。
お言葉に甘えて。
いただきます。
こら。
1週間後、中村マネージャーは喫茶店に荒貝を呼び出した。
お疲れ様です。
ごめんね、外回り中に呼び出しちゃって。ホットコーヒーでいい？
はい。
すみません、ホットコーヒ
ー。どうしたんですか？僕、クビですか？
簡単にできるならとっくにクビにしてるわよ。
ひどい。
高菜屋グループから返事が来た。
本当すみませんでした。僕のせいで大口案件が。
うちに加盟するって。
え？マジっすか？あ、コーヒーそこに置いといてください。
奇跡よ奇跡。
どうしてうちが？
うちの方が気持ちが強かったって理由でした。
マジっすか？
巧みに言葉を並べてもダメなものはダメなんだよね。一番大切なものを忘れてることに気づかされたよ。
いやー、いろんなことを学べていい会社だな。今週末のお見合いパーティーにも行かせそうです。
そうね、お見合いパーティーには特に大切なことかもね。
なんか嫁さんゲットできそうな気がしてきた。
頑張って。
はい、いただきます。
どうぞ。
ゴールデンラジオ劇場すすり、脚本荒貝、中澤博之、中村マネージャー森律子、顧客飯塚克美、ナレーションは一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュプレゼンツラジカフェ。
こっちゃん携帯鳴ってるけど大丈夫？バイブがすごいよ。はい、ラジオドラマいかがだったでしょうか。はい、感想などお待ちしております。はい、メールアドレスが gbc@qs.ops.jp、はい、gbc@qs.oops.jp になります。はい、感想お待ちしております。はい、と、はい、いうわけで、世間話コーナーでございます。
さっきのラジオドラマ、うん、ザ・ノンフィクションの話。
まあまあノンフィクションですね。まあ私がまあお仕事してるので、まあそれにまあね、
ノンフィクション、
ノンフィクションではない、
ノンフィクションではない、
うん、
フィクションはフィクションだ。そうですか。ねえ、そんなうまくいくわけないでしょ。まあまあまあ、
前回に続きかなと思って。
違います違います。
違うんですね。
はい、というわけで世間話コーナーでございます。はい、あえてちょっと世間話っていうね、言わせてもらったんだけども、最近ちょっと僕ハマったドラマがありまして、見て、おっさんずラブ。
すごい今更、
アマゾンプライムで一気見をしましてね。
うん、私も見てないけど。
あれ見てない、
まだ見てない。ちゃんとはちょっと見たけど、
見て話したい。
何が良かったの？
あのね、まあなんていうの、同性愛の話なんですよ。
そうだね。う
ん、あの会社で、ある会社でね、その会社 の, その部署内でおじさんとかね、新人がいて、あの全員その主人公の、はるたくんっていう男の子を好きになるっていう話なんだよ。で取り合いをするんだよ、男同士が。でもまずみんなの演技がうまいから見てると、なんだろう、感覚がおかしくなってくるの。
あ、
女性に見えたりもするの。
その恋心にキュンとするってことね。
で一番は何よりも笑えるの。俺ドラマとか映画見てあんま声に出して笑わないんだけど、すっげえ面白かった。
どこが面白かった？
吉田さん
吉田幸太郎さん、
すーよかった、面白かった。表情とかうまいし、
お弁当作ってくれて、
そうでちょっと気持ち悪いから、こう何、主人公のね男にこう歩み寄ってくるの怖いのよ。怖いの、
見た目が怖いから。
見た目っていうか、
どういう怖い、
なんだろう、
恐怖の方じゃなくて、
恐怖の方じゃなくて気も怖い。
なるほどね。
そのラブもあるからね。
そう、でもそれがちゃんとオチが、まあ言えないんだけどオチがあるから、それがねテンポよく進むわけ。あっという間に終わる。ぜひちょっと見てみて、アマゾンプライム。
分かった、
無料で入ってさ、まず。
いや、アマゾンプライムね、入ろうかすごい悩んでんだよね今。ま
あすごいよね。
そう、あのあられちゃん見れるんだよね、アマゾンプライムで。
ドクタースランプ、
そうそうそう、みたいで。
愛の続き。
だから
栗ヶ島先生、
そう、あられちゃんをね見たいなと思ってて、絶対地上波でやれないじゃん、あられちゃんって。
なんで？
え、なんかこの間そのちょっと あの知り合い人と喋ってたんだけど、あのあられちゃんって、スッパマンが、子供を蹴り飛ばしてスケボーを奪うっていう、要はその大人が子供を蹴ったり殴ったりするっていうところがあったりとかするから、それ見てすごい笑ったっていう話になったわけ。でも確かにあるじゃん、スーパーマンやるじゃんそれ、子供蹴ってスケボーを奪って自分が乗ってくとかやるじゃない。だからそれとかすごい面白いなと思って、やっぱ見たいなと思ったの。絶対やらないから、やれないじゃん今、いろいろね事件もあるし、大人がね子供をいじめる
時代だね。
そうそうそうそう、だから絶対やれないから、すっごい見るならもうアマゾンプライム入るしかないなと思って。そうそうそう、
アマゾンプライムにやってるかどうかわかんないけど、私思い出したのが昔のドラマをちょっと見たいなと思って、自分が多分小学生ぐらいでちょっと面白かった記憶があるぐらいのしか覚えてないね。あのパパはニュースキャスター、
あー田村正和。
小学生じゃないんじゃない、もっとちっちゃいかも。
もっとちっちゃかった、
ちっちゃいね。
なんか面白いっていう、すごい
面白かったよ。面白かったね、あれは。
面白いんでしょ、なんか
面白い。パパが結構あのすごいモテる、まあ、田村正和さんだから、
そうそうそうそう、モテる
人ね、いろんなところで、まあ、女の人いるんだけど、いきなりパパってやってくる、同じ年の娘が3人来るっていう。
あ、そうそうそうそう。
でみんな愛って書いて恵みって読むのかな、みんな同じ名前なの、下の名前が。
そうだっけ。
そうそうそう、それはパパが
あのそういうことを、母ちゃんがすげえうなずいてる、
あのその女の人に、もし子供が生まれて、君との間に子供が生まれて女の子だったら愛って書いて恵みって読むんだみたいなことを言っているから、みんなその名前だっていう話だよ ね。
タイトルいいよね、パパはなんとかってさ、すごいなんかいいね。例えばパパはボブサップとかさ、
いや全然もうさ限られてるじゃん。
いやでも想像がつくじゃん、パパはなんとかパパはニュースがさ、パパはボブサップ
いやボブサップじゃちょっともう
例えばね、
そんな10話できないでしょ、もう5話ぐらいで終わっちゃうでしょ
5話もできないわ
あったね、パパはニュースキャスター。
なんかそういうコメディーっていうか、田村正和さんが初めてやったコメディ、コメディータッチのドラマじゃない、多分あれ確か、そういう感じだったと思うよ。
覚えてる覚えてる、
あれ見たいね。
あ、見たい、昔の。うん、
まあ、3人ちょっと共通でさ、あれでしょ、ちょっと収録前に話題になったのがさ、ボヘミアン・ラプソディ見てんじゃん。
見た見た見た。
一ノ瀬さんがなんか面白くないとか、
面
白くないとかってどうしてだよ、あれを。
そうだよ、面白かったよ、
胸熱応援上映みたいなことがあった、ね、
あー、それ言っちゃったんだ。
分からないで言ったんでしょ。
分からないで言ったんだ。
あ
ー、ちょっとあれ
俺もちょっときついな、それが。
知らないで言ったら引いちゃうかも。
だってペンライトをみんなが持ってんだもん
だってそりゃそうだよ、
だって俺の両隣のおばちゃんが手俺の前でこう振るんだもん
そうだよ、
それやっていいっていう上映会だからね。
けどさ、別あの映画の中で歌うシーンはあるけれども、歌がちょっと途中であのお芝居のシーンになってまた歌が始まるみたいなあるじゃん、あの時にさ、うまい具合にみんなさ歌ってるのに急にヒュッとなんかこう歌わなくなったりとか、
何回も見てんじゃない。
あ、そっか、初見だったからさ、何も分かんなくて
一時ね、かっちゃんさ、なんか一ノ瀬さんはあのフレディ・マーキュリーの髪型真似してた時あったじゃんあったじゃん、フレディっぽいのあったじゃんあ、もっくんか、元木ね、俳優の元木さん、
そう、
そうだそうだ、で俺がフレディっつってマーキュリーっつって
俺はモックンを意識してあのちょっとうねうねの髪になった時がかっこいいなと思ったのに、
うん、なんで急に
俺がマーキュリーっぽくねみたいな
びっくりだ、
もうだからその時確かね、ヒゲ剃った気がするな、もう。
そうだよ、
ヒゲあると余計
余計になると思ったから
白いタンクトップ着てさピッチピチのさスキニーのパンツ履いてさ
ピッタ
ピタのやつ
それ以来だからもう絶対にやめようと思ったあの髪型、
まあね、まあ面白かったですよ、
面白かった、
面白かった、
面白かったですよ。
普通に見てほしかったね、普通の回で。
そ
う
だね、
そしたらもうただまた違ったと思うよ、
また。じゃあ、今度3人で、あのおっさんずラブ映画やるんで見に行こう
そっちか
見に行きましょう、
はいはい
はい、
はいはい、じゃあそういうわけで、世間話コーナーでした。中澤プロレス、イエーイ、はい、中澤プロレス始まりましたね。え、なんか僕たちの周りさ、プロレスファン増えたよね。
増えた
増えたよね。一ノ瀬さんの
周りも増えたよ。
増えたよね。
うん、やっぱ一緒に行こうって言って行きたい、うん、あ見たことない人がなんか今プロレスってすごいんでしょとか言って見に来てくれる人いっぱいいるし、
俺の周りもね増えた。だからもうおかげでもう年、ね、何回コーラケンホール行ってるんだって話ですよ。
まあでも面白いもんね。あ、まあ、でも私だってね、ね、中澤と一緒に行ってからだからね、
うん、そうだね、う
ん、まあ、ちょっとみんなより少し早かったぐらいの話。
そうなんだ、うん、と言いながらもね、あの今月またこの4人でコーラケンホール行けけどね
そうそうそう、この放送これ流れるときはもう行き終わってる、
ね、行き終わってますね、うんうん、
楽しみ
ね、特別リングサイド
もう楽しみ
超近いよ。
ねえ、
ね、嬉しい。この間一ノ瀬さんと見に行って、うん、あの YouTube で映ってるからね俺らあの実況席の後ろだったからね、
うん、そうそうそう、う
ん、え、じゃあ目の前にアナウンサーの人とか
いて、ミラノさんもいて、
ミラノさんもいて、
うん、で後ろに、うん、まあ、みんな幸せそうな顔の俺がいるの幸せそうな顔して見てるんだよね。
えーすごいすごい、
はい、
席じゃん。
なのでちょっとね、うん、あのコーラケンホール楽しみなんですけれども、
うんうん、
まあ、前回白井くんがゲストに来てくれて、
はい、
白井くんがね、あの新日本プロレスが今あの脱退ね、ケニーオメガ
みんな対談
とか、ね、北村とか、
北村ね、
北村ね、
肉団子ね、寿司とか、うん、あの1月末に結構新日本の所属レスラーが、まあ、脱退をしてるわけですよ、うん、でそこでね、白井くんから今年の2019年の新日本プロレスは大丈夫なんですかと、
はいはいはいはい、
いうのがあって前回やったんですけれども、うん、途中でちょっとなんか終わっちゃったような感じになったんで、うんうんうん、これ気持ち悪いなと思って、
うん
うんうん、今回もちょっと引き続きやろうと思ってるんですけど
1ヶ月越しに、
うん、はい、まあ結果言うと皆さん、うん、
はい、
もう安心してください、履いてますよですよ本当に大丈夫です。
履いてる、
まあちょっと履いてるけど
履いて
るね、
脱げてない、
脱げてない、俺おしっこ早いけれどもね、はい、おしっこ俺早いんだよ俺、
トイレ行ってくるって戻ってくるまでめっちゃ早いよね
尿道、尿道が広がってきてない
こらじゃあさっきのラジオドラマでさ俺、うん、すすり音でコーヒーすげえ飲みすぎました。
あ、そうだ、ね、
そうだ、ね、
う
ん、
安心してください、大丈夫です、
はいはい、どうして大丈夫なの。
まずね、あの、うん、まあ、確かに、うん、まあ、プロレスファンの皆様、うん、ケニーオメガの脱退、うん、驚かれた人は、まあ、多いと思うんですけれども、うん、まあ僕は大丈夫です。
どういうこと？
残念です、新日本、あのケニーが去ったのは、
う
ん、
そう
だ
ね、
AEW、うん、ね、うん、あ、その副社長に、
ね、
ケニーは就任したということで、
そう
です
ね、
まあ、もう日本では見れないのかな、じゃあ、
ね、そうだね、
うん、だからそれが悲しいよ、日本で見れるの。
いやいや、見れないことないよ。
どういうこと？新日本、
いや絶対、いや、うん、新日本にまた来るよ。
あ、またってこと？
また出ると思う。だってこれだけケニーは貢献してくれたし、
確かに
新日大好きだし、もうこれで出ないってことはなくて、やっぱり前回も話した通り、うん、ほら今年1月4日と1月5日に東京ドームやるわけじゃない、今のまんまだと結構みんな客埋まるのかと、
うん、
まあ、言ってる人が多いんだけれども、うん、でも新日本プロレスが、ね、こうなること俺は分かってて、うん、あの1月5日開催したと思ってんの俺。
あ、そういうことか。
そう、
うんうん、
だからその2日間あるときに、うん、あえてこのケニーオメガね、うん、とかの団体とちょっと離れて、うん、まあ交流して1月4日か5日に参戦してくるよ絶対。
ああ、そういうことか。その今年の、
そう、あえて、そう、あえてお客さんを引っ張っていくために、
あ、うん、1回外に、
そうそう、出して、そうで絶対俺はやると思う。
そうか、
だってさ、ヤングバックスとかさ、
うん、
コーディとかあんだけ新日ね、うん、貢献してくれたし、
本当だよね、
俺はあえてそういう風に離れたことによって、
うんうんうんうん、なんかバレットクラブがなんかもうあるんだかないんだかみたいになりかけてるよね。
まあまあね、
まあまあまあ、まだタマトンガとかいるだろうけどさ、
まあね、でもまあ、あのロスインゴがやっぱり人気があるから、
はい、
まあ、内藤とかやっぱ岡田、棚橋、うん、この3強の人気で正月まで行くよ、入れ替えたりしてる。
あとジェイ・ホワイト、ゴリ押し、
そうそう
そう、ね、
ジェイしかいないんだよ。
でもジェイ・ホワイトすごい、ゴリ押し具合がすごいじゃない。
すごい、
そうだね、
なんかゴリ押しだなっていう感じに見えちゃうのが、
う
ん、まあちょっともったいないっていうか申し訳ない。
俺もっとね、ジェイはね、暴れてほしいんだよね、
ね、
もっと嫌われてほしいんだよね、もっともっと、
どうせな ならね、そう突き抜けてくれた方が。
でね、でね、うんまあ、2日間どうも埋めるってすごい大変じゃん。
そうだね。
でも1人だけいるんですよ。この人が出れば1回のドーム出る、もう埋まる人。
猪木、猪木、
中村
慎介
です。ほらーだよねー、う
ん、これ俺は来ると踏んでる。
AEW オールエリートレスリング
だから AEW に中村はちょっと参戦するんじゃないかなって俺は見てる。 その経由だったら新日にスペシャルマッチとかで出てくるんじゃないかと。
なるほど、
なるほど。
ってことはやっぱ4月にはその今の WWE は契約更新しないで、うん、ってことだよね。
まあ時期は分かんないけど。
あ、そういうこと。
俺は中村は 1.4 か 1.5 に出ると思うよ。
見たい。
決まってると思う。話は。
あ、今この。
もう1年後なのに。
うん、
あ、でもその可能性あるよね。うん、
でケニーもその 1.4 か 1.5 に出る。で、うん、なると、うん。で俺考えてると思うよ。2日間。
なるほど。
だって今の新日の所属だけじゃ絶対埋まんないし。
2日間無理かもしれない。うん、
でしょ。だからあえてそういう新しい団体ができたそことの交流戦によって客を呼ぶっていう私の予想です。
なるほど。
だから安心してください、履いてないですよ。ですよ、
履いてないの。安心できないんだけどそれ、うん、
そういうことですよ。
すごいね、
何
が予想が、
うん、そこまで考える
ね。まあしばらくはちょっと内藤推しかな。
まあそうだよね、うん、ジェイ・ホワイト、ゴリ押し、内藤押し、
押し、
いや、うん、内藤と棚橋で戦ってみたいなのがちょっとしばらく続け、岡田とジェイ・ホワイトみたいなことかな。
だってベルト戦線ってもうさ、内藤と岡田と棚橋しか絡めないじゃん、うん、基本後の人は絡んでもさ、まだまだ、
まあ、オスプレイが今持ってるけど、
まあまあまあまあね、その IWGP の一番、
あそこの、うん、ね、そうだ
ってなると今棚橋はチャンピオンでしょ。
そうだよ、ね。
で岡田と今組んでるでしょ、うん、だからもう棚橋はジェイ・ホワイトと内藤しかいないわけよ、敵が。
あ、
うん、まあ鈴木稔がどうなるか分かんないけど。
あ、そう
か、うん、まあね、ちょっとそういう風に私は、ね、
いきなり彗星のごとく誰かが出てくるとはちょっと思えないしね。
そうだね、
うん、今の感じ、うん、
まあそうね、まあオスプレイ俺期待してるけどね。
ねえ、
うん、
まあでもな、ちょっとイブシとのこの間の試合がちょっとイブシがちょっと大変だったからな。
あ
はーと思ってた、見て
イブシもどうなるんだろうね。
どうするんだろうね。
ケニーのとこ行っちゃうのかね。
ねえ、行っちゃうかもしれないよね。でもね、
まあね、とにかく今年の新日本プロレスも熱いですよ。
そうだね、うんうん、でもどうなっていくのかはなんか分かんないからちょっと見ていたい気はするよね。
ね、
うんうんうんうんうん、そういう気持ちはある。
ね、えもうどんどん帰って、柴田とかさ、
あ、そうだ、柴田
帰ってきてほしいよね。
そうだね、ロサンゼルスからね
見に行くんだろ。
行く行く。
もし帰ってくる
どこでも行くんだろ。復帰戦、
復帰戦は
もう見たいと、うんうん、でもすごいね、いいよね、柴田帰ってきて
ね。
え、可能性あるね。でもタイミング
なわけで、コーラケンホールね、
はい、
特別リングサイド見に行きましょう、
はい、
次回その様子をね、ちょっと話したいと思いますので、うん、はい、次回もお楽しみに。はい、エンディングの時間が来てしまいました。エンディングです。
はい、
はい、どうでしたか一ノ瀬さん。
楽しかった。
まあそうなるよね。
急だな、
ね、え、いや、ラジオドラマね、うん、ぜひ感想ください。お願いします。
そうだね、
もう今日朝起きて僕書きましたよ。
もうプリントアウトの誤字脱字がひどい。
だよ、
今回のひどかった、
ね、ひどいよ、
いつもあるけど、
もう読みづらくてみんなで訂正してさ。、う
ん、すいませんでした、
う
ん、はい、なので次回のラジオドラマは一ノ瀬さんのでいいかな。
はい、書きます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、はい、次回中澤プロレスは、コーラケンホールの様子をですね、はい、もう興奮している4人の様子をお届けしたいと思いますので、はい、お楽しみに。ということで、番組の間私中澤と
堀リツコと
一ノ瀬一太と
飯塚克己でした。
せーの、
バイバーイ。